広報とこなめナンバー938、2025年2月号。2月になり、まだまだ寒い日はありますが、暦の上では春が着実に近づいています。今から春の便りが待ち遠しいですね。それでは、声の広報2月号を始めさせていただきます。今月の主な掲載内容は次のようになります。3ページから5ページ、特集、北半島の新しい医療体制が始まります。6ページから15ページ、トコタンのピックアップ、今月の市政ニュースをお知らせします。16から23ページ、暮らしのお知らせ、案内、募集、その他、講座、教室、催し、スポーツ。24、25ページ、子育て&健康。26、27ページ、トコホト、市内で開催されたイベントなどを紹介します。28ページ、観光まちづくり。29ページ、2月の相談。30ページ、図書館だより。31ページ、みんなのコーナー。内容は以上になります。はじめに今月の表紙は次のようになっています。12月1日日曜日、第46回常滑市農業祭りがありました。花苗、苗木の無料配布や農畜産物品評会のほか、野菜、果物、卵などの販売があり、たくさんの人で賑わいました。では、本文を始めます。知多半島の新しい医療体制が始まります。2025年4月1日スタートです。常滑市民病院は、知多半島臨空病院へ、半田市立半田病院は、新築移転とともに、知多半島総合医療センターへと生まれ変わります。二つの病院を運営するのは、常滑市と半田市が共同設立する、地方独立行政法人知多半島総合医療機構。二つの病院が診療機能を分担し、互いに連携しながら、急性期から回復期まで切れ目のない医療を提供します。問い合わせ、市民病院管理課、電話353170、ファックス348526、シャトルバスについて、市民共同課、電話476108、ファックス353939。常滑市民病院は2025年4月名称変更になります。知多半島臨空病院です。半田市立半田病院は2025年4月移転、そして名称変更です。知多半島総合医療センター。知多半島臨空病院は、中核病院として地域医療の一翼を担う、急性期から在宅復帰支援までになります。最後まで住み慣れた地域で過ごすための医療を目指します。回復期リハビリテーション医療や病院、在宅で患者がより良い医療を受けられるよう、地域包括ケアに力を注ぎます。また、平日、日中は外来での救急など、急性期医療も担います。知多半島総合医療センターは、救急医療や先進の治療を広く担う、知多半島医療圏の高度急性期病院になります。三次救急医療機関として、高度急性期医療を担い、先進のがん治療や高度医療も提供します。また、スムーズな救急搬送のための道路整備や屋上へのヘリポートの設置も進め、地域の災害拠点病院としての役割も担います。知多半島の新しい医療、これからどうなるの？新しい医療、新しい制度、不安も疑問も、トコタンとダシマルくんが答えます。 質問、知多半島臨空病院の外来診療や救急はどうなるの？答え、一般外来診療や平日日中の救急は継続するにゃん。診療機能分担について協議した結果、臨空病院も当面の間は現在の一般外来診療を継続するよ。ただし、脳神経外科の外来診療は停止するよ。入院は急性期と連携して、回復期リハビリテーションや地域包括ケアに力を入れて、社会や自宅に復帰するための必要なサポートをするよ。新体制についてのパンフレットを作成したよ。法人の役割や両病院が担う機能を紹介しているので、ぜひ見てね。QR コードが掲載されています。質問、知多半島総合医療センターはどんな病院？どこにできるにゃん？答え、知多半島医療圏内で唯一の救命救急センターの運営や高度急性期医療、がん治療センターなどの薬物療法、放射線療法、手術療法を集中的に担うよ。地域の災害拠点病院でもあるんだ。場所は、半田ピオログスポーツパーク、半田運動公園の東側だよ。4月1日火曜日から、名鉄知多半田駅発の路線バスが運行されるんだ。救命救急センター、重篤な救急患者を24時間体制で受け入れ、循環器などの専門治療へ迅速につなげるよ。がん治療、先進機器を活用したロボット手術や放射線治療をはじめ、専門的ながん治療で地域がん診療連携拠点病院の役割を果たすよ。高度医療 SCU 脳卒中集中治療室や NICU新生児集中治療室といった集中治療のための設備を備えているよ。質問、半田病院の移転は大変みたいだけど、気をつけた方が良いことはあるのかにゃん？答え、安全に病院移転をするためには患者さんの数を減らさなきゃならないんだ。早めの転院などに協力してもらえるととっても助かるな。救急外来停止などの診療制限もする予定だから、詳細は QR から確認してね。QR コードが掲載されています。お知らせ、2つの病院を結ぶ常滑市通院用シャトルバスの試験運用をするにゃん。知多半島総合医療センターへの通院やお見舞いなどで移動する手段の一つとして、知多半島臨空病院と知多半島総合医療センターの間を結ぶシャトルバスを試験運行するよ。本格運行は試験運行の利用結果などを踏まえて検討するよ。期間4月1日火曜日から令和8年3月31日火曜日、ただし同日曜祝日を除きます。乗車前にアンケート調査への協力をお願いします。料金は無料です。時刻表、知多半島総合医療センター行き、知多半島臨空病院発と知多半島総合医療センター着の順番で申し上げます。8時15分発、8時25分着、9時15分発、9時25分着、10時35分発、10時45分着、11時35分発、11時45分着、12時35分発、12時45分着、13時30分発、13時40分着、知多半島臨空病院行き、知多半島総合医療センター発と知多半島臨空病院着の順番で申し上げます。8時35分発、8時45分着、9時35分発、9時45分着、11時05分発、 11時15分着、12時05分発、12時15分着、13時05分発、13時15分着、13時45分発、13時55分着。
トコタンのピックアップ。今月の市政ニュースをお届けします。ニュース1、会長来庁受付時間が変わります。会長来庁受付時間を変更します。集中して業務を行う時間を設けることで市民サービスの質・利便性の向上を図ります。2025年5月から9時から16時30分。なお、施行期間は2025年5月から2026年3月です。2026年4月から9時から16時。対象施設、市役所本庁舎、保健センター。対象業務、窓口業務、電話業務。期待される効果、オンラインで可能な届け出や申請が増え、行かない窓口の拡充により利便性が向上します。会長来庁受付時間の変更に伴い、生み出された時間を他の政策立案や業務に充てられることにより、行政サービスの質が向上します。課内の情報共有や仕事の段取りなどの時間を確保することで業務を効率化します。働き方改革による職員のモチベーションや定着率の向上、より良い人材を確保するための魅力創出につながります。合わせて実施する施策、待たない窓口、事前予約制の開始、2025年2月から窓口の事前予約制を開始します。行かない窓口の拡充、市役所に来なくても申請や届け出が可能な手続きを増やします。2024年3月時点での対応手続き数93、証明書のコンビニ交付を推進します。QR コードが載っています。詳細は QR から確認してください。問い合わせ、企画課、電話 47-6111、ファックス 35-4567。 ニュース2、所得税と市県民税の申告受付。市による申告解除について。地区解除、2月5日水曜日。政界公民館、2月6日木曜日、常滑市民交流センター。2月7日金曜日、南陵公民館。時間はそれぞれ9時から11時と13時30分から15時30分。受付人数は午前80人、午後70人。 QR コードが載っています。市役所会場、土曜日曜祝日は除きます。2月17日月曜日から3月17日月曜日、9時から11時と13時30分から15時。なお、2月26日水曜日及び3月5日水曜日の2日間は18時まで受付、午後の人数制限を行いません。ただし、混雑状況により早めに終了する場合があります。場所、市役所会議室 F。 受付人数は午前80人、午後70人。QR コードが載っています。半田税務署による申告解除について。日時、土曜日曜祝日は除きます。2月12日水曜日から14日金曜日は、 対象は住宅借入れ金等特別控除の1年目の所得税の確定申告。2月17日月曜日から3月17日月曜日は対象所得税、贈与税、消費税などの確定申告。なお3月2日日曜日は開催します。時間はそれぞれ9時から16時。場所は半田赤レンガ建物。問い合わせ、所得税確定申告について、半田税務署電話 21-3141、市県民税申告について、税務課電話 47-6104、ファックス 35-6944。QR コードが載っています。詳細は QR から確認してください。なお、国税庁の確定申告等作成コーナーから申告書を作成できます。QR コードが載っています。ニュース3、LINE Pay サービス終了に伴う対応について。市公式 LINE は、2月28日金曜日18時以降、LINE Pay を用いた新規の決済の取り扱いを終了します。3月3日月曜日12時から PayPay を用いた決済の取り扱いを開始します。市では公式 LINE から申請や予約など便利なサービスを実施しています。友達登録をお願いします。市公式 LINE 友達登録の QR が載っています。問い合わせ、情報施策課、電話 47-6112、ファックス 35-4567。 ニュース4、中部国際空港セントレアは20周年を迎えます。国内外の幅広い路線ネットワークを持つ国際空港として、多くの人に利用されている中部地方の玄関口です。旅客ターミナルビルは日本の空港として初めて商業施設の充実を目指し、飛行機を利用しない人も楽しめる空港として親しまれてきました。これからも地域や利用者に愛される空港を目指し、皆さんの旅を快適で特別なものにするため、さらなる進化を続けていきます。問い合わせ、中部国際空港株式会社地域共生部、電話 38-7838。 ニュース5、パブリックコメントを実施します。第6次常滑市総合計画後期計画案、令和7年度から10年度を期間とする後期計画の策定に向けて計画の見直しを進めています。募集期限2月26日水曜日。計画案の閲覧場所、企画課、政界南陵公民館、市民交流センター、市ホームページ。問い合わせ、企画課電話 47-6111、 ファックス 35-4567、 E メール、 kikaku@city.tokoname.lg.jp。 QR コードが載っています。常滑市男女共同参画性の多様性推進指針案。市としての 目指す姿や基本目標、具体的な事業などを取りまとめた指針の策定を進めています。募集期限2月26日水曜日。指針案の閲覧場所、市民共同課、市ホームページ。問い合わせ、市民共同課電話 47-6108、 ファックス 35-3939、 E メール、 kyo do@city.tokoname.lg.jp QR コードが載っています。常滑市都市計画マスタープラン部分改定案、新たな都市づくりの課題に対応するため計画の見直しを進めています。募集期限2月26日水曜日、計画案の閲覧場所、都市計画課市ホームページ、問い合わせ都市計画課、電話 47-6123、ファックス 35-5642、E メール toshikei@city.tokoname.lg.jp QR コードが載っています。常滑市公共施設アクションプラン案、人口減少や施策ニーズの変化、施設の老朽化に対応するための計画の見直しを進めています。募集期限2月26日水曜日、計画案の閲覧場所、企画課政界南陵公民館、市民文化会館、市体育館、市ホームページ、問い合わせ企画課、電話 47-6111、 ファックス 35-4567、 E メール kikaku@city.tokoname.lg.jp QR コードがついています。第3期常滑市子ども子育て支援事業計画案、計画期間満了に伴い第3期計画の策定を進めています。募集期限2月26日水曜日、計画案の閲覧場所、子育て支援課、子育て総合支援センター、保健センター、市ホームページ、問い合わせ子育て支援課、電話 47-6150、 ファックス 35-7879、 E メール kosehien@city.tokoname.lg.jp QR コードがついています。第3期健康日本21常滑計画案、健康増進計画、食育推進計画、自殺対策計画を統合した計画の策定を進めています。募集期限2月26日水曜日、計画案の閲覧場所、経済振興課、福祉課、保健センター、市ホームページ、問い合わせ健康推進課、電話 34-7000、 ファックス 34-9470、 E メールkenko@city.tokoname.lg.jp QR コードが載っています。共通意見を提出できる人、市内に在住在勤在学の人、市内に事業所を有する個人、法人、その他の団体。提出方法、計画名、意見、住所、氏名、電話番号を記入し、持参するか郵送。郵便番号 479-8610、飛鳥台3丁目3番地の5。ファックス、E メールで提出してください。提出された意見への対応、個別の回答はしませんが、同様の意見を取りまとめ、 市の考え方と合わせて公表します。
ニュース6、会計年度任用職員募集。区分1、支援員。勤務場所児童館、西浦北、小菅谷小学校、児童育成クラブ。報酬単価、時給1230円から。申し込み期間、1月27日月曜日から2月21日金曜日まで。 QR コードが載っています。 2. 家庭児童相談員、市役所、時給1370円。2月3日月曜日から28日金曜日まで。 QR コードが載っています。いずれも問い合わせは子育て支援課、電話 47-6150、 ファックス 35-7879。 3. センター員、子育て総合支援センター、時給1330円、2月3日月曜日から14日金曜日まで。 4. 利用者支援員、子育て総合支援センター、時給1370円、2月3日月曜日から14日金曜日まで。 5. 管理栄養士、子育て総合支援センター、時給1430円、2月3日月曜日から14日金曜日まで。 6. 親子教室の保育士、常滑市民交流センターなど、時給1430円、2月3日月曜日から14日金曜日まで。 6. 親子教室の保育士、常滑市民交流センターなど、時給1330円、2月3日月曜日から14日金曜日まで。いずれも問い合わせは子育て総合支援センター、電話 43-4129、 ファックス 43-4136。 QR コードが載っています。 7. 学校生活支援員、小中学校、時給1080円から、2月18日火曜日まで。 8. 学校介助員、大野小学校、時給1190円から2月18日火曜日まで。 9. センター支援員、教育支援センター、小中学校サポートルーム、時給1170円から2月18日火曜日まで。 10. 学校パート、小中学校、時給1080円から2月18日火曜日まで。 11. 教員業務支援員、小中学校、時給1080円から2月18日火曜日まで。 12. 学校パート、公務支援員、小中学校、時給1080円から2月18日火曜日まで。 13. 用務員パート、小中学校、時給1080円から2月18日火曜日まで。 QR コードが載っています。いずれも問い合わせは学校教育課、電話 47-6129、 ファックス 34-7745。 14. 障害学習指導員、市体育館、時給1130円から2月18日火曜日。問い合わせ障害学習スポーツ課、電話 44-4600、 ファックス 43-8011。QR コードが載っています。ニュース7、国勢調査2025、調査員を募集します。 令和7年国勢調査を10月1日に実施します。国勢調査は5年ごとに行う国の最も基本となる統計調査であり、人口や世帯数などの実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的としています。身分、非常勤の国家公務員、従事内容、説明会への出席、指定された調査区の地図及び名簿の作成、調査区内の世帯へ調査票の配布・回収、従事期間9月上旬から10月下旬、応募資格20歳以上で警察・選挙に直接関係ない人、募集人数300人、報酬3万円から、なお調査区数・世帯数により変動します。申し込み期限4月30日水曜日。申し込み方法、QR から申し込んでください。なお、企画課窓口でも受け付けます。調査地域は希望に添えない場合があります。QR コードが載っています。問い合わせ、企画課、電話 47-6111、ファックス 35-4567。ニュース8、ゴミの出し方のルール、違反ゴミは回収しません。ルールを守らずにゴミや資源物が不適切に出されている場合、近隣の人に迷惑がかかりますので、次のルールを守って出してください。主なルール、燃えるゴミ、前日には出さず、7時30分からの収集に間に合うように出してください。ピンクの指定ゴミ袋に入れてください。紙おむつは透明または半透明の袋でもいいです。集積場に設置されているネットに入れてください。なお、ネットが破れている場合は生活環境課で支給しますので、各地区で交換してください。プラスチック製容器包装、前日には出さず、7時30分からの収集に間に合うように出してください。透明または半透明の袋に入れてください。集積場に設置の黒色のネットに入れてください。燃えないゴミ、資源物、前日には出さず7時30分から8時30分の間に出してください。一部地区は7時から8時まで。青色のコンテナに種類ごとに分けてください。紙類は紐で縛ってブルーシートの上に置いてください。なお、雨天の場合は紙類の収集は中止します。ペットボトルは軽く潰してください。ゴミ分別アプリ 3R を活用してください。ゴミの収集日や分別方法が確認できるアプリを配信しています。QR から確認してください。iOS の QR コードが載っています。Android の QR コードが載っています。問い合わせ、生活環境課、電話 47-6115、ファックス 35-3939。ニュース9、第36回アルコマイ常滑参加者募集。常滑の町や野山をみんなで歩きませんか。励まし合い、助け合ってゴールまで頑張って歩きましょう。ゴール後にはお楽しみ抽選会もあります。日時3月2日日曜日、小雨決行、市体育館スタート。なお、予備日は3月9日日曜日。20キロ頑張れコース。受付時間9時から9時30分。所要時間約 4.5 時間。10キロのんびりコース、受付時間 9時30分から10時15分、所要時間約 3.5 時間、5キロ優しいコース。受付時間10時15分から10時45分、所要時間約 1.5 時間。なお、車椅子などでの参加も可能です。定員800人、先着。なお、1グループは5人以内、小学3年生以下は保護者同伴。料金1人500円、当日集金。なお、乳幼児は無料です。申し込み方法、QR または電話。電話での問い合わせは7時30分から市体育館で受付します。QR コードが載っています。なお、参加コース、代表者氏名、住所、電話番号、参加者数、乳幼児数、他参加者氏名を伝えてください。申し込み期間、2月1日土曜日から20日木曜日まで、中止の告知。開催当日、7時から CATV、知多半島ケーブルネットワークで放送。市ホームページでお知らせします。問い合わせ、障害学習スポーツ課、電話 43-5111、ファックス 43-8011。ニュース10、常滑市消防演習に来てください。出初め式に代わる新たな試みとして、消防本部、消防団が結集し、日頃の訓練成果を発表する常滑市消防演習を開催します。終了後は消防車両や市機材の展示をはじめ、普段は見ることのできない消防本部の裏側見学会も行います。日時3月16日日曜日、演習9時から10時30分、見学会10時30分から11時。なお、見学会の開始時間は演習の進行により前後する場合があります。場所、消防本部。なお、消防本部西駐車場または市役所立体駐車場を利用してください。問い合わせ、消防本部庶務課、電話 35-8621、ファックス 34-5939。
ニュース11、高額医療・高額介護合算制度。世帯内の同一の医療保険の加入者について、1年間に医療機関などで支払った医療費の自己負担額と介護保険のサービスを利用した時の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合、申請に基づき超えた分を支給する制度です。計算期間、令和5年8月1日から令和6年7月31日。注意点、同じ世帯でも異なる医療保険加入者は合算できません。高額療養費や高額介護予防サービス費に相当する額は自己負担額から除きます。医療保険と介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合には対象になりません。計算の結果、支給額が500円を超えない場合は支給されません。国民健康保険後期高齢者医療制度の加入者。申請の手続き、2月中旬以降に案内通知を送付しますので申請してください。職場の健康保険の加入者。申請の手続き、令和6年7月31日時点で加入していた健康保険組合、共済組合などに問い合わせてください。 職場の健康保険共済組合へ申請する場合、介護保険の自己負担額証明書が必要です。事前に高齢介護課で交付を受けてください。基準額の算出表、原則令和6年7月31日時点における医療保険の資格で、令和5年度課税状況、令和4年中所得により判定します。70歳から74歳の国民健康保険被保険後期高齢者医療制度加入者、1、負担割合が3割で市民税課税所得が690万円以上の場合は、基準額年額212万円。2、負担割合が3割で市民税課税所得が380万円以上690万円未満の場合、基準額年額141万円。3、負担割合が3割で市民税課税所得が145万円以上380万円未満の場合、基準額年額67万円。4、1、2、3、5、6以外の場合、基準額年額56万円。5、国民健康保険被保険者世帯主及び国民健康保険加入者全員が市民税非課税の場合、後期高齢者医療制度加入者世帯全員が市民税非課税の場合は、基準額年額31万円。6、5のうち世帯全員の所得が一定の基準に満たない場合、括弧年金収入80万円以下などは、基準額年額19万円。70歳未満の国民健康保険被保険者、1、国民健康保険加入者全員の旧ただし書き所得。旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除額33万円を引いた額です。の合計が901万円を超える場合、基準額年額212万円。2、国民健康保険加入者全員の旧ただし書き所得の合計が600万円超えから901万円以下の場合、基準額年額141万円。3、国民健康保険加入者全員の旧ただし書き所得の合計が210万円から600万円以下の場合、基準額年額67万円。4、国民健康保険加入者全員の旧ただし書き所得の合計が210万円以下の場合、基準額年額60万円。5、世帯主及び国民健康保険加入者全員が市民税非課税の場合、基準額年額34万円。問い合わせ、国民健康保険後期高齢者医療制度について、保険年金課電話 47-6114、 ファックス 34-5607、 介護保険の自己負担額証明書について、高齢介護課、電話 47-6133、ファックス 34-7745、